どうもありがとうございます。本日お招きいただきましてありがとうございます。今日はですね、拉致問題の中でも淀川関連の特に福留さんの事件を、中心にお話されるということなんですけれども、まあ、淀川といえば必ず出てくるのが淀川の妻といった存在で、この福留瑠美子さんは非常にその中で異色の存在でしてですね、あの淀川の妻の中では、淀川の妻を送り出した、ある思想団体があって、それが知性思想研究会という不思議な、朝鮮の思想を学ぶ、不思議な会があってですね、日本にありまして、そこからこう送り出されていったんですけれども、ところが、この福留さんのケースは非常にレアケースであって、福留紀美子さん自身は紀美子さん自身はほとんど関係ないと、知性研究とは関係ないところから送り込まれていたというんですけれども、よくよく調べてみると、実はこの全くそういった思想に興味なかった、福留さんが、そのモンゴルに非常に興味を持っていたと、モンゴルのことに興味を持って、いつか自分モンゴルに行って、まあ、モンゴル大地を歩きたい、草原でこう翼を広げたいというふうに思われていた福留さんが、実はいつの間にかこの北朝鮮に行くことになってしまった背景には、実はこの知性圏の力が働いていたというのは、モンゴルとこの北朝鮮というのは非常に不思議な因縁のある国でありまして、モンゴルの、例えば日本モンゴル研究会とか、日本モンゴル友好協会とか、そういったところに時々こう北朝鮮のメンバーが入っているという不思議な、これまだ実際まだ解明はされていませんけれども、もしかしたらこの福留さんが北朝鮮に行くことになってしまった不思議なきっかけというか、その原因ももしかしたらこの中世思想の人間が絡んでいるのではないかという疑いが浮上してきているようです。それでこのチュチェ思想研究会というのですね、これ、特に公安の中でも、警察、日本の警察の中でもあまり、なんて言いますか、注目されていない部分で、今最も日本と北朝鮮のを結ぶところ、結ぶ、なんて言いますか、いろいろな話もありますけれども、そういった絆の中で、これ最も解明されていない部分ですよね。私もこの間警察の OB、公安の OB と話しておりまして、まあ、いろいろ言っていたんですけれども、一時期このチュチェ犬というグループがですね、あまりにもこう謎の多い組織だということで、警察の方もあるいはその他公安機関も随分追いかけたらしいんですけれども、だいぶ調べてもわからない、なんか調べても何も出てこないということで、まあこれは危険度がないだろうということで、一度もうチュチェ犬に関してはですね、この団体は、危険性はないということで、何ですか、視察の対象から外してしまったらしいんですよね。外してしまったんだけれども、どうもこれなんか過去にいろいろやってるんじゃないかということで、最近またにわかに注目が集まってきて、捜査関係者の中でも、やっぱりもう一度、知性権を調べるべきだというような声が上がっているようです。というのは、この知性権というグループですね、非常に、なんていうんですか、非特性が高いグループでして、北朝鮮の知性研というのは要するに主体思想研究会というふうに書きますけれども、この主体思想研究会が、なんていうんですか、これ日本人の中の、日本にいる、まあ、北朝鮮の人たち、いわゆる朝鮮総連の人たちですよね。朝鮮総連をまとめるのは、学習組というですね、北朝鮮の非公然組織がやってるんですけれども、それとは別に、日本の中にいる北朝鮮が利用できそうな人材を確保するグループ、これが知性思想研究会ということで、そういう捉え方でいいと思います。これについてですね、一番詳しい資料という、知性研ということに関して、書いたもの、書かれたものというのは、要するにその実態を書いたものという文献というのは非常に少ないんですけれども、この知性研の実態を描いた文献として最も詳しいのでは、私が調べた範囲では、八尾恵 日本に帰ってきた元柔道家の妻ですよね、あの柴田康弘の妻の、八尾恵が書いた、文藝春秋の謝罪しますと、今確か文春文庫の中に入っていると思いますけれども、あの謝罪しますという本の中に書かれている描写がおそらく私の調べた限りでは一番詳しい、文献です。で、八尾恵自身この樹脂思想研究会のメンバー、特にあの青年樹脂研、この青年知恵研っていうのが、今現在全国にたくさんあるこう知恵研グループ、これ全国知恵研という組織がありますけれども、まあ、全部合わせた組織ですよね。それを全国知恵研の中核組織が、青年知恵研から発展していった、キム・ジョンイル著作研究会というのがあるんですけれども、このキム・ジョンイル著作研究会、それから自主の会というこの2つの会、実はこれ表向きの顔が自主の会で、裏の顔が、キム・ジョンイル著作研究会というんですけれども、このキム・ジョンイル著作研究会っていうのが、これの本当の中核組織ではあるんですが、この中核組織が表に出てくるということは、まずないんですよね。おそらくホームページでキム・ジョンイル著作研究会というのをですね、インターネットで引いてもほとんど件数出てこないと思いますけれども、ただ実際にこの全国知事権を操っているのは、このキム・ジョンイル著作研究会、そこの幹事長を実質的にこうを支配している人物が尾上健一、この尾上健一という人物、今60前後だと思いますけれども、この尾上健一という人が、知事権の総帥というふうに考えていいんじゃないかと思います。この尾上健一氏が、日本全国にいる知事権のメンバー、これ数千人からもしくは、まあ、1万人くらいではないかと目されていますけれども、正確な数は分かりません。で、どういう組織かというと、この青年知事権の中にいるその学生のメンバー、それから、もう一つは特に労働者組織ですよね。今現在日本の中で非常に労働者組織っていうのは非常に弱くなりましたけれども、一時期労働運動といったらそれこそ、まあ、観光路を中心に、もう膨大な数のメンバーがいたんですけれども、その中でも最も勢力が強かったのは、学校の先生です。教職員の中、教職員の組合の中に入り込んだ知事権、これがだいぶ活動を広げていった。ということで、教職員知事権という組織がありますけれども、この中でどのぐらいの方が北朝鮮に行かれたことがあるかどうかわかりませんけれども、おそらく北朝鮮にあのツアーで参加された方は、平壌のですね、初代思想党という、なんか、味のそっけもない、バカでっかいというか、ただ高いだけの建物が平壌に建ってまして、あのコンクリート製の建物をですね、タワーありますけれども、あのタワーの下のところに、これを起動、これを建設するために寄付をいただいたと。その寄付をした人たちの名前がバーッとこうパネルでですね、いっぱい貼ってあるんですけれども、そのパネルの中で、例えば岩波書店のなんとか社長だとか、朝日新聞の名前が出てなかったかな。とにかくそういった、左翼系の組織、日本の組織がだいぶあそこに寄付してるんだっていうのはわかりますけれども、それ以外に、例えば群馬教職員、主体思想研究会だとか、福島教職員主体思想研究会だとか、あるいは熊本教職員主体思想研究会だとか、そういった名前のですね、パネルがずらーっと貼ってあります。っていうのは、これは、日本にいる、その、主体思想の信奉者たちが北朝鮮にだいぶ寄付をしているということですよね。で、先ほど八尾恵の話しましたけれども、この八尾恵が、この書いているところによれば、一体この主体思想研究会、知事権という組織何かということを一言で書いているんですけれども、この八尾恵の謝罪しますという本によれば、北朝鮮が利用できる日本人を見つけるためのプールのような働きをしている。この表現は非常に的確だと思います。 北朝鮮が利用できる日本人を見つけるためのプールのような働きをしている。これ朝鮮総連が要するに北朝鮮の非公然活動をですねやるために、要するに南進赤化統一というような活動をするために役立ってくる革命戦士を見つけるためにの、プールのような、在日朝鮮人のプールのような働きをしているのが朝鮮総連だとすれば、それに役に立つ、北朝鮮の役に立つ、日本人を見つけるプールのような働きをしている組織というのが、それが知事権という組織で、そこに入ってきた、入ってきた、ふらふらと迷い込んできた、人たちを協力させて、自分たちの仲間に引き入れるということをやっていて、その与党の妻たちっていうのは、その先ほどの福留さんはちょっと違うんですけれども、違うようでしたけれども、他の人たち、たくさんいますよね。与党の民屋から始まって、あのメンバーの、妻となった人たちっていうのは、みんなそうですよね。森さんにしろ、黒田さんにしろ、みんな知的権という組織にこうフラフラっと入ってきた、もちろん山田もそうですけれども、入ってきてちょっと北朝鮮に行ってこないかと、向こうに行けば面白いことあるよと、地上の楽園があるよということで、一回行ってみてみないかということで連れていかれたら、なんか向こうでお見合いをさせられて、そのまま、向こうの妻に収まったというようなことを経過をしている、経過をたどったというんだと思いますけれども、そういうですね、中で、チュチェ権という組織が、他にどんな働きをしていたのか、これまだちょっと、まだがですね、完全に裏が取れていないということで、あまりこう大きな話すことできないですけれども、ですからこれ確実に裏の取れた情報ではないけれども、一つ考えられるのが、この拉致事件との結びつきで言えば、一つその拉致の実行犯となった与党号メンバーの妻となったという一つの、実績というか事実があるわけですよね。しかもその妻たちも拉致に加担していたと、その事実もある。それともう一つ、疑われているのは、拉致者ですね、拉致被害者の選定にもしかしたらこの知事権というグループが関わっていたのではないかという疑いが今持たれています。というのは、このチュチェ権というグループですね、労働者組織の中に随分入り込んでいたと。労働者組織の中でも教員労働者、それから自治労とか、そのあたりにいたんですよね。どういうことかというと、教員それから自治労というのは自治体の職員、これは個人情報を非常に集めやすい立場にいると。例えば学校のクラスの中の田中君のところのお父さんとお母さんはどうも仲が悪いらしい。で、田中君のお父さんはアル中で奥さんがいつもいじめられてるらしいと。まあこれ例え話言ってますよ。そういった、じゃあ田中君の時だったらいなくなってももしかしたら誰も調べないんじゃないかとか、そういったような一人一人個人のですね情報を調べやすい、拉致被害者、これ25年も30年も経過して、ほとんど25年か30年間全くこれだけの事件が多発していて、ほとんど足がつかなかった、もちろんこう荒木さんとか佐藤さんとか、拉致被害者スラつく会の努力によって今になってこうわっと明らかになってきましたけれども、少なくとも四半世紀の間はほとんど密閉にですね、隠密にされていて、それが明らかになってこなかった背景っていうのは、これはもともといなくなってもわからない人間、いなくなってもわからなかった人間を連れてきた可能性が強いということで、じゃあ誰がいなくなったらわからないかっていうのを調べる役目ですね。拉致実行したのは例えばその北朝鮮の、工作員です。それを補助したのは主にその日本の中にある非公然組織ですよね。その補助グループ、これはほとんどというか全員在日朝鮮人で構成される補助グループ がその主犯格の北朝鮮の工作員を助けるという形で拉致を実行しますけれども、もしかしたらその選定にこのチュチェ権が当たっていたんではないかという疑いが今浮上してきております。